皆さんこんにちは。新刊ラジオ第369回11月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。村上龍さん、皆さんご存知だと思いますけども、この作家さんの、ね、本を今回は紹介するんですが、皆さん村上龍さんの本をですね、読んで好きとか嫌いとかも、あると思いますけども、どんな印象を受けるでしょうか。僕はですね、以前新刊ラジオでエッセイを紹介した時もあるんですけども、今回紹介する本を読んだ時にね、さらに思ったのがですね、村上龍さんの、ね、文体ってやっぱかっこいいんですよね。男性的というか力強いイメージ、またですね、ちょっとマッチョイズムも入ってて、なんかハードボイルドほどではないんだけれども、かっこいいことを言ってるなと。でですね、さらにこの村上龍さんは、いろんな文体をお持ちですけども、大抵僕がそういう作品読むときに思うのが、まるで女性のように繊細にこの入ってくるんだけれども、中に散りばめられている言葉がその男性的であったり、その何でしょうね、かっこいい大義的であったり、またマッチョイズムに溢れていたりとかしてですね、なんて言うんでしょう、本当はこんなこと言っちゃいけないんですけれども、僕が村上龍さん読んだ時の感想は大抵くしょうかっけーなっていう感じなんですよね。この畜生のね、なんで畜生と僕が思ってしまうのかという謎をですね、今回は解き明かせればなと思って本の紹介しようと思います。それでは早速いってみましょう。何のことか分かりませんね。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は KK ベストセラーズより出ております村上龍著、特権的常任美食、村上龍料理&官能小説集という本です。この本はですね、世界中の美味美食を味わい尽くし、ワインシャンパン通としても知られる作家村上龍さんの、自薦短編小説集です。つまりね、ご自分で選ばれたということですね。料理と官能って書いてますけど、どういうことなんでしょうか。これはですね、論理で説明することができなかったので、本の紹介の中で皆さんが感じ取ってください。というわけで、本の内容に迫っていきます。全身が生ガキのようだと恍惚に唇を濡らす女。男は冷えたカリフォルニアしゃぶりが喉を滑り落ちるあの感触を思い出す。情欲の生ガキに4度引き合わされた男女のストーリー、フレッシュオイスター。ノルマンディーにこれを食べ過ぎて死んだという貴族がいた。それは洗練された丸ごとのトリュフ料理。口にして初めてトリュフは欠落感そのものと知る。飢餓感と恐怖と至福に苛まれる老作曲家の話。丸ごとのトリュフ。生命の宿ったキノコを食べ、男と女の異性を求める野生の姿勢を確かめる。ローマで日本料理店を営む奇妙な性癖を持った男の話。フンギポルツィン。
学生時代の友人がローマで日本料理屋を経営している。ローマを訪れることがあったら必ず顔を見せてくれという手紙をもらった。その友人には奇妙な性癖があった。彼は高校時代に水球をやっていて、背も高く彫りの深い顔は若い頃のマーロンブランドによく似ていた。当然女性には不自由しなかったのだが、好みが変わっていたのだ。
やあ、久しぶり。ミケランジェロ、また見てきたのかい？
いや、今着いたばかりなんだ。バチカンへは明日の午前中にでも行ってくるよ。
ああ、そうか。ところで、君の小説は一冊だけ読んだよ。ここじゃあまり手に入らないからね。
そいつはどうも。それより、店は随分繁盛してるじゃないか。
おかげさまでね。ちょっと外へ出ようか。飯でも食いに。
ああ。
そうだ。キノコを食べよう。今がいい時期なんだ。
ああ、いいね。
ここのパスタは絶品だよ。ところで、ミラノへ行ってたんだって？どうだった？
3種類のパスタが運ばれてきた。いいた？彼が言った通り、どれも見事な舌触りだった。
そういうタイプはダメなんだ。
まず最初は 細かく刻んだパセリをまぶしたアリオーリオ、オリーブオイルにガーリックが溶け込んでパスタの一本一本が熱く濡れて輝いていた。2番目の皿にはトマトの果肉だけが入ったポモドーロ、3つ目はゴルゴンゾーラ、ブルーチーズと絡めてある。3種類のパスタは鼻孔をくすぐり官能的な連想を生む。
君は結婚したんだよな。
ああ。
どうだい。
どうって、うまくいってるよ。
俺が言ってるのはそうじゃない、どんな女かってことさ。
彼は女の好みが変わっていた。多情な浮気な女を好んだのである。私は二人知っている。そのうちの一人は深夜に酔って私のアパートまで来て、一言も口をきかないまま裸になってベッドへ倒れ込むような女だった。
最近やっと分かったんだよ、俺が浮気な女を好きな理由がさ。
変わってるもんな。
俺の女房を見たか。
いや。
色黒で髪を染めてイタリア女みたいに派手なワンピースを着て、見てないか、首輪みたいな太いネックレスをしてさ。
ああ、そうだな。
そうだ、ヒゲのイタリア人とキスしてたあいつだよ。でもあいつは俺のことも愛してるんだ。君は変に思うかもしれないけどね、君はどう思う？ほとんどの女は多情で浮気症だと思うかい？
まあどうかな、わからないよ。
だがそれは違うんだ。俺たちは同時に何人もの女を愛せるが、女はそうじゃない。生物としてオスとメスを考えてみればそれは明らかだろう。どんなに愛していてもそのオスが死ねばメスは次のを探す。だが生きているうちは同時に二人は愛せないものなんだ。それはメスの強さでもある。つまり俺たちがあるメスと付き合っていて他に魅力的なメスが現れた場合、都合が悪くならない限りは前のメスも確保しておこうとするだろう。メスはそうじゃない。普通のメスは自分にとってより魅力的なオスが現れるともう前のオスのことは忘れようとするもんだ。
じゃあ君が好きな女性はみんな変わってるというわけだね。
まあな。7年くらい前だったかな、音楽家の夫婦が昼食に来たんだよ。亭主が声楽家で女房がピアニストなんだ。亭主は自分が歌うのはもちろん好きで聴く音楽もクラシックだけで、あとは音楽とは認めようとしないタイプだった。女房の方がビートルズなんかも好きだって言って、俺はそうだな、30分くらいビートルズの話をしたんだよ。その夫婦はその後ローマにいる間に2回ほど飯を食いに来たが、俺も忙しくて挨拶をしてるだけだった。それから3年くらい後かな、亭主が日本から国際電話をかけてきて、俺は全然思い出せなかったよ。だって会ったのも客として3回だけで、話をしたのはそのうち1回で30分だからね。
何か用事だったのか。
女房が死んだらしいんだよ。睡眠薬がどうのって言ってたから、まあ自殺に近い病死といったところかな。それでこの俺にだよ、あのうちの家内はどんな女でしたかって聞くんだ。そいつは当然参っていて、女房が残した何十枚というビートルズのレコードを聞いていたらしいんだが、なんとなくわかると思わないか。その残された亭主の気持ちが俺にはわかるような気がするんだよ。
じゃあ君が言いたいのはこういうことか。一番身近な女というのは一番わかりにくくて、目の前で他の男とキスするような女性の方が人格が理解しやすいってことなのかな。
フンギポルツィーニにはレモンはダメだ。味付けは完璧にしてやる。俺はこのフンギは単なる食い物じゃなく生命そのものを食ってるような気になってしまうんだ。 このキノコは分類でいくと肉に入るんだよ。
どういうことだい？
キノコってさ、暗くて湿ったところに生えてるだろう。伝説があってね、キノコは植物じゃなくて動物なんだよ。動物が弱って動けなくなるときにキノコに変化するらしい。亡きがらに菌が芽を出すんじゃなくて、動物がキノコになってしまうんだよ。動けなくなるまで弱ると動物はキノコになってしまうわけだね。
私たちはフンギポルチーニを2人前ずつ食べ、その後は学生時代の仲間や一緒に撮った16ミリ映画の話をして別れた。私はローマに5日滞在し、毎日バチカンでミケランジェロを見て、毎晩フンギポルチーニを食べた。彼の日本料理へは昼食で2回行ったが、その2回目に奥さんを紹介された。二人は冷ややっこを食べる私の目の前で、微笑みを交わしながら、イタリア風にキスをした。
ね、かっこいいでしょ。なんかかっこいいんですよね。オープニングで僕が言ったじゃないですか。その村上龍さんの畜生かっこいいなっていうの。それをですね、感じていただけたら幸いです。特に男性諸君。この他にですね、この本で味わえるのは、極上のワインと料理が呼び覚ます男と女の苦しい官能の物語17編、グルメの季節に送るエロチックで贅沢な絶品の小説集です。まあやや背徳的なものもありますけどもね、隠し味だと思って、料理を食べる感覚でこの小説味わってみてください。特権的常任美食、村上龍料理&官能小説集。村上龍著、 KK ベストセラーズより定価1575円で発売中です。さて今回もエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました特権的常任美食、こちらいかがでしたでしょうか。冒頭でね、僕が言った畜生かっこいいなの意味がですね、溶けたのかなという感じがしたんですけれども、つまりですね、僕はこういうこの高級な雰囲気、そういうものをあんまりその体験的に味わってないんだなと。だからこの村上龍さんと同じ次元でこの物事が見れないのかなと。つまりですね、あれですね、かっこいいお兄さんとかかっこいい父親に対する憧れと、なんかこのソネミみたいなですね、そういった感情が村上龍を読むときにね、僕の心の中に蘇るのかななんて思っちゃいました。誰か僕にうまいもん食べさせてくださいということです。そういうことなのか。でですね、本の内容に戻りましょう。本のですね、デザインなんですけども、白地に黄色でね、特権的常人美食村上龍と書かれてましてですね、帯がこれ金色なのかな。美味しいものは開かれている、だがすごい料理は秘密を強制してくるという、またですね、かっこいい言葉が書いてあるわけですよ。畜生みたいな。畜生ばっかりですね。本当にですね、村上龍さんの小説、特にこの小説はですね、読んでると何かこうセレブな気持ちになれると思います。セレブな気持ちでありつつ、官能というちょっとエロチックな、そんな神秘的なストーリーも入っておりますので、秋のですね、食欲の秋ですけれども、秋の夜長に、なかなかいい本なんじゃないでしょうか。これを読むとですね、おそらくなんかセレブになった気持ちで、次の日の仕事に臨めると思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。ブックナビゲーター矢島雅宏でした。